本日の聖書箇所をお読みいたします。ヨハネによる福音書6章5節から13節です。2017年版の新改訳188ページです。ヨハネ6章5節より、イエスは目を上げて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、フィリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのは、フィリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。フィリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと、魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々では、それが何になるでしょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので、男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから、座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると、大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになった。以上です。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い皆を心から崇めます。4月の初めの日曜日、こうして愛する兄弟姉妹と共に、御前に喜びの礼拝を捧げさせていただくことを心から感謝いたします。またこの礼拝の中で、この小さき者が御言葉を取り継がせていただきますが、御旨を正しくお取り継ぎすることができ、また主の御旨を本当に喜んで、子供の自身が喜んで語ることができるように助けてください。聞いてくださるお一人お一人の心に御言葉が届けられてまいりますよう、聖霊様の豊かな働きと導きを心よりお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。おはようございます。4月に入って本当に桜の花ももうほぼ満開と言って良いようになりました。季節の移ろいというものは本当に早いものだなとしみじみ思わされるわけですけれども、今日はですね、今お読みした聖書の箇所、皆様もよくご存知の箇所です。そしてこれはまたですね、福音書は4つございますけれども、その4つの福音書すべてに出てくるエピソードであります。ですから皆さんもよくご存知、またあそこの箇所と思われるかもしれませんけれども、今日はですね、このイエス様の奇跡の中でも4つの福音書すべてに取り上げられているこの5つのパンと2匹の魚を用いて、イエス様が5000人もの人を満腹させたというこの奇跡ですね、これは私たちに一体何を語ろうとしているのかということなんですけれども、実際に私たちが今まで聞いてきたメッセージもいろいろございますけれども、今日はですね、私といたしましては、この大いなる奇跡を成し遂げられたイエス様ですから、私たちはつい神様の側面としてのイエス様にもちろん目を向けていくわけですけれども、今日のところは人として来られたイエス様が父なる神様に対してどのような姿勢を持って神様に向き合い、そしてこの奇跡を行っていかれたのかというところに注目をしていきたいと思っています。ですからイエス様の御業、イエス様のところに何かを持って行ってお渡しすれば何でもやっていただけるということは今までも言われているし、実際にその通りだとは思うんですけれども、今日は本当に私たちのお手本として来てくださった、全く人として来てくださったイエス様が、人として神に接するとき、どのように神に向き合うと、神が私たちに対してどのようなことをしてくださるのか、そういった側面から今日はお話をさせていただきたいと思います。ですから、まずはじめに四福音書の箇所、もうほとんど変わらないんですけれども、その箇所を少し比較しつつ、実際にイエス様のなさったこと、それから弟子たちの心と私たちの心は一体どんな心であるのか、 さらにイエス様が弟子たちに、また私たちに教えてくださったこと、そしてつい最後には結論ということでお話をさせていただきたいと思います。まずですね、初めに4つの福音書を比較してみますと、マタイ・マルコ・ルカ、この3つの福音書は共感福音書と呼ばれております。皆様よくご存知だと思うんですけども、この観点が同じということですね。イエス様のなさった御業、おっしゃったこと、それらを中心に書かれておりまして、イエス様がどんなお方であるのかがよくわかるようにもちろん書かれています。ただヨハネの福音書というのはちょっと別でありまして、共感福音書とは言わないで、これは別であります。というのはもっと霊的な観点からイエス様がどんなお方であるのかということを記している福音書だからですね。で、このマタイ・マルコ・ルカの3つの福音書、いわゆる共感福音書と呼ばれる部分では共通点がございます。また皆さんゆっくりと箇所を照らし合わせていただいたらいいと思うんですけどね、マタイの14章の17節から21節に同じエピソードが書かれています。それから マルコの6章34節から44節、さらにはルカの9章12節から17節にも同じエピソードが書かれているんですけれども、この共通点を見てまいりますと、群衆がですね、イエス様がいろんな奇跡をなさるので、また自分たちもその奇跡を体験したいと願った群衆たち、癒しされたい、いろんな事情を抱えた人たちがイエス様の後について歩いていきます。もうあちこち、もう本当に大勢の群衆がついてくるんですね。そしてイエス様は彼らが羊飼いのいない羊のように、本当にうろうろと、うろうろと、うろうろと、どこに行ったらよいのかもわからないほどに、実に哀れな羊に見えたということですね。この羊飼いのいない羊のように、ただイエス様に何だかわからないけれどもついてくる、そういった人々をイエス様は憐れんでくださいました。そして多くのことを教えてくださったんですけれども、いよいよ夕方になりますね。そうしますと、まあみんな遠いところから歩いてきてますので、そろそろ家にも帰さなきゃいけない、お腹も空いてきている、そんな時刻であります。そこで弟子たちはですね、この群衆を解散させて、まあ、彼らが自分で食べ物を調達できるようにしてほしいと、まあ、イエス様に願うわけですね。ところがイエス様はこの3つの福音書共通してるんですけども、あなた方があの人たちに何か食べるものをあげなさいとおっしゃるわけですね。そこで弟子たちはどうするかでありますけれども、次にはですね、ヨハネの今お読みした6章5節から13節、このヨハネの福音書には3つの福音書にはない記述が記されております。まずイエス様はですね、これピリポというお弟子さんに言われるんですけれども、どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかと語りかけて、ピリポがどのように答えるのかを試しておられます。信仰のテストとでも言うべきことでしょうか。私たちもたくさんの人たちを食べさせなきゃいけない、でも何にもないのにどうしたらいいかって尋ねられたら、私たちだったらどうするかということも考えて、このエピソードを読んでいっていただきたいんですけれどもね。ピリポの答えです。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。無理ですよイエス様、私たちはそんなお金持っていませんし、と言ったところでしょうか。200デナリのパン、1デナリが当時のイスラエルの人々の、まあ、1日働いた日当だと言われているんですね。まあ、今日本の日当がどれぐらいかは分かりませんけれども、簡単に1万円もらえるかどうか分かりませんけど、1万円としましてもですね、200デナリといったら200万円ですよ。200万円のパンをどこで買ってくるのか。それは自分たちお金があればそれできますけど無理ですよね、というまず話ですよね。じゃあ次ですね、今度はシモン・ペテロの兄弟がやってきます。その反応ですけれども、ここに大麦のパン5つと2匹の魚を持っている少年がいます。少年が持ってたんですね、何かちょっとでも食べるもの。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょうと言います。こんな少しのもの、焼け石に水ですよ、といったところでしょうか。まあ、私たちもそんな気持ちになりますね。ものすごい必要があるのに、こんなちょびっとのものがあったとしたら、こんなもの何の役に立つの、と私たちは必ず思うと思うんですね。 そしてこの4つの福音書で共通している記述というのはですね、ヨハネの福音書以外には少年の話は出てこないんです。いずれにしても手元には5つのパンと2匹の魚しかなかった魚しかなかったということは事実で、これは共通しております。そして大勢の人々のためにパンを買うお金もなかった、これも事実であります。ですからここら辺は全部この5つのパン2匹の魚そしてお金がない、これは全部共通している項目であります。じゃあイエス様は、ピリポを試しアンデレにも言ってみたものの、ご自身はどんなことをするつもりでそのことをなさって言われたのかということを考えてまいりますと、イエス様のなさったことはまずですね、全部の福音書を合わせてみますと、群衆をグループにいくつか分けて彼らを草の上に座らせておられます。そしてですね、この教官福音書、先ほど申しましたマタイ、マルコ、ルカというこの3つの教官書の中では、イエス様がなさったことはこの5つのパンと2匹の魚を取って天を見上げて神を褒めたたえたと書かれているんですね。イエス様は父なる神が必ず御業をなされることを信じて、また神にはそれがおできになるお方だと信じて神を褒めたたえております。また手元にパンと魚を与えてくださっている恵みを感謝して神を褒めたたえているんですね。今度はヨハネの福音書の先ほどの6章11節を見てみますと、イエス様は感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられたと書かれています。イエス様はこの時少年の手元に5つのパンと2匹の魚があって、少年がそれを捧げようとしていることにまず感謝をしておられたと思うんですね。こんなわずかなものが何の役に立つかなどと決してイエス様はこのところで思っておられません。しかもこの5つのパンと2匹の魚でみんなに配り十分食べさせた挙句に集まったものは一体何か、この5000人の男性って書かれてるんですね。多分ここには女の人ももちろんついてきてますし、子どもたちもついてきてると思われるので、ひょっとしたら2万人近くの子どもたち大人がいたんじゃないかと言われるような、そんな箇所なんです。5000人というのはこれ男性だけですね。ここに女の人がいたら気を悪くしないでくださいね。私たちは数のうちに入っておりません。一番食べるのにね、不思議ですねでもとにかく5000人の男性は満腹したんです。そしてしかも残りのパン切れを丁寧に集めていくと12カゴいっぱいになったっていうわけですね。ということは食べる前よりも多分増えている感情ですね。そんなことってあるの。本当に魚は元の2匹の魚に戻ってたでしょうかね。そんなことはないと思いますけれども、でもみんなとにかく食べて満腹したということであります。食べる前よりも実際に増えている、本当にすごい事実だと思いますけれどもね。じゃあ3番目、じゃあ弟子たちの心と私たちの心は一体どんな心でしょうか。まず弟子たちが考えた同じですよね。こんな大勢の群衆にパンを食べさせる、とんでもない、無理無理、そんなお金ないです。そしてもう一つね、5つのパンと2匹の魚しかない、これだけでどうするの。これも同じですね。私たちの心は実はこのこと私よく考えてみましたらね、イエス様は何気なく5つのパンと2匹の魚で5000人の人をみんな食べさせて満足させたと聖書には書いてあるわけですけれども、考えてみたらイエス様は心のところで何もおっしゃってない。それを与えられたものをただ天に捧げて神を褒めたたえて感謝の祈りを捧げておられるとしかここには実際に書かれてないんですね。ということは弟子たちは今与えられているものに対してそんなもの少なくて何になるんだって文句を言ってるわけですけれども、イエス様はここのところでは神様が与えてくださったものについて一言も文句をおっしゃっていない。これが人として来られたイエス様のまず第一の特徴であるかと思われるんですね。で、私たちがもし今何か必要があって 手にあるものがこれっぽっちしかないというようなものだとしたら、人間の目にはそれっぽっちしかないかもしれませんけれども、それって考えてみたら、実は神様が私たちに与えてくださっているものに対して文句を言っていることにならないだろうかと、私自身はふとここのところで考えたわけですね。そして私たちもそのように本当に与えられているものに、これじゃ足らないんだよって、神様何とかしてくださいということで、私たちも同じ気持ちになるのではないかということであります。そしてまた教会全体のことを考えますとね、もう宣教だ、イエス様の福音を伝えるんだ、宣教だ、そして教会を神の家族として立て上げていくんだ、キリストの弟子として皆が養われてお従いしていくんだとか言われますけど、私たち一人一人に与えられている賜物なんてちっぽけなものですよ。これではとても宣教の働きをするためには人手不足、人材不足でどうにもなりません、できませんと、実は私たち言いたくなる時もあるわけですね。そしてもう一つはね、イエス様は神様だからお出来になったかもしれないけれども、私たちは所詮ちっぽけな人間、問題はこんなに大きくてとても手に負えませんけれども、本当にそうでしょうか。イエス様が4番目ですね、私たち弟子たちに教えてくださったこと、教えようとなさったことは一体どんなことなんでしょうか。1番目、弟子たちが初めから自分たちの現実、お金が足りない、パンが5個と魚が2匹しかないという現実だけを見ている目をまず天に向けようとしておられます。そうですね、まずイエス様ご自身が天を見上げて天のお父様を褒めたたえておられるんですね。よく考えてみてくださいね、イエス様は誠の神であられます。そして神であられる以上、無から有を生じさせることのできるお方です。何もないところからパンをいくらでも出すことのできるお方ですね。ところがこのところでイエス様が働きをしておられるのは、人として来られたイエス様としての働きを教えてくださっているわけですよね。イエス様は誠の神であられます。本当に無から有を生じさせることのできるお方、パンや魚がなくても5000人の人を満腹させることのできるお方なんですね。一方、人間はもともと神様が与えてくださったものを用いる以外には何もできない存在であるということであります。イエス様は神であられますが、人としてこの世に来てくださった。この場面で人はどのように神の技を体験できるのか、神に従って歩むとき神がどのようにしてくださるのかを私たちに教えてくださっている姿が、実はここに描かれているのではないかと思われるわけですね。イエス様はあれがないこれがないとはおっしゃらないで、今そこに備えられているものを感謝されたんですね。そしてどんな小さなものでもそれを与えてくださった神に目を向けさせてくださっています。私たちは何々ができないとか、できない理由、やりたくない理由をいっぱい挙げて、これをするにはあれが必要、これが必要、だからあれをください、これをください、神様は何でも与えてくださるっておっしゃってますよねと、与えてください祈りをいたします。でもそれって神様が与えてくださっているものに文句を言っていることにならないんだろうかと考えると、感謝するどころか神様が与えてくださっているものがいつも最善であることを忘れてしまっている私たちにありがちな態度ではないのだろうかと思わされるわけですね。何よりも神様が私たちに与えてくださったものをまず感謝して受け取り、天に目を向けて、父なる神様はいかなるものも必要に応じて増し加え、必ず神のご計画を成し遂げてくださるお方だという信仰を私たちが失っていないだろうか。この時の弟子たちも同じ気持ちだったと思われるわけですね。そして現在私たちの教会は、実際には教会員が30数名、数から言えばちっぽけな教会かもしれません。人でも十分に足りていないかもしれません。 そこで私たちはあれも必要、これも必要と祈ります。それは神様が私たちに祈りなさいと教えてくださった。ですから私たちが必要なものを与えてくださると信じて祈る祈りはもちろん信仰の祈りであります。ですからその祈りも信仰の表れでしょう。けれどもイエス様の捧げられた神への賛美と感謝の祈りは私たちにもっと大切なことを思い起こさせてくださるのではないでしょうか。私たちはまた教会は神が今与えてくださっているすべてのものに心からの感謝を捧げているだろうか。与えられている人々、本当にここに与えられている兄弟姉妹、さらにはこの教会に与えられている子どもたち、また真剣にさまざまな点で熱心に仕えてくださっているさまざまなスタッフの方々、そして奉仕者、与えられているこの教会堂、そして備えられているさまざまな設備、私たちは今与えられているものにはあまり目を向けないで、ここが不自由だからあれをください、これが大変だからあれをくださいと言いがちなんですけれども、イエス様がここで私たちに教えてくださったのは、ただ足らないものに目を向けるのではなく、まず天に目を向けること、それと同時に今与えられているものを心から感謝する、その心をイエス様はまず人として来られた神として、いえ神として人として来られたお方が、人として神に従って生きるのはまず神が与えてくださったものをしっかりと受け止めて、それに感謝し、そしてたとえそれがちっぽけなものであっても天に目を上げて、私たちが主に信頼するとき、神が成してくださることがあるんだよということを教えてくださるためではなかったでしょうか。ですから私たちも本当に今まで与えられているものをこの教会が心から感謝してきただろうか。私自身もこの教会に来て、20何年でしょうかね、22年ぐらい、もう自分が二十歳ぐらいの時に来たのに忘れてしまいましたが、と嘘ばっかりってみんなが笑うので困るんですけども、どうでしょうね、その頃この教会堂はもうすでにありました。でこの教会堂が与えられているということは本当に恵みだったと思いますね。でもちろん私たちの教会は教会堂がなくても小さな家庭集会から始めていくような教会形成をしてきている教会ではありますけれども、けれどもやはり皆がこうして集うことのできる教会堂が与えられている、本当に素敵と思いました。でさらに昇降機があるのに私たちは本当に感動いたしまして、もう天に召された母がこの教会はいいね、昇降機があるから私ここの教会に決める、もう勝手に決めてるんですけども、足が少し悪かったもんですから、昇降機でこの街道に上がってこられるということが母にとっては大変な喜びだったということであります。ですから私たちは何気なく与えられているものを当たり前のように見てしまいますけれども、実際にはそうではなくて、神様が私たちに必要なものを実は与えてくださっているということであります。ですから私たちは本当にもう一度、ただあれをください、これをくださいということを一旦やめてみて、今与えられているものを見てみたいというのが一つ私が考えたことでありますね。そしてさらにですね、親と子の関係から考えてみても、皆さんお子さんを持った経験がおありでしょう。で子どもがですね、親が与えてくれたものを喜んで、あお父さんお母さんこんなにいいものを与えてくれてありがとう、例えばクリスマスプレゼントでもですよ、何かもう本当に心から喜んでそれを受け取って、そしてそれをまた何年も何年も大切に使ってくれたら、あこんなに喜んでくれているんだ、じゃあ次にはまたこの子が願っているものを何とか叶えてやりたいなと思うのが親心ではないでしょうか。本当にですね、それを子どもの中にはですね、いっぱい与えられちゃっていて、でもそれが恵みだということもわからないまま感謝も忘れて、これここのところがもう気に入らなくなって、次に新しいあれが出てきたから、あれが欲しい、これが欲しいと言って、今まで与えられたものをちっとも感謝せずに全部ポイポイ捨てていくような子供だったら、親としては悲しいですし、また もっと良いものを与えてあげたいなという気持ちにも親でもならないのではないかと思うんですね。天のお父様はケチなお方ではありませんから、私たちがどんな性質を持っているのかよくご存知ではありますけれども、私たちも自分が親として味わった悲しみや痛みや辛さや喜びは、天のお父様はそれ以上の喜びや辛さや悲しみとして受け止めておられるはずですから、神様が本当に与えてくださっているものを私たちが心から喜びとして受け取っていくならば、神様は、そんなに喜んでいてくれるなら、あなたが今持っているものではちょっとこれからの働きには足らないよね、じゃあさらに良いものを与えてみようかというふうに神様はおっしゃってくださるのではないでしょうか。今日の箇所はですね、いかに小さく見えるものであってもそれをイエス様に差し出すとき、イエス様はそれを大いに用いて良き働きをしてくださるというですね、与えられた賜物を、いやちっぽけと見える自らをイエス様に捧げていただこうというメッセージは、何度も実際には私も聞いたことがあるんですけれども、その通りだと思うんですけれども、ただその奇跡の技を見せていただく前に、人としてイエス様が神に対してどのような態度をお示しになったか、神の前に私たちが立たせていただく時のあるべき姿、取るべき態度を教えてくださっているのではないかなというふうに考えられるわけですね。そして最後結論ですけれども、まず1番目、私たちの在り方、考え方にメスを入れてみようという思いです。先日三谷先生が3月17日にここでメッセージをしてくださったときに、第一テサロニケの5章の16節から18節までの聖書の箇所、皆様よく覚えておられると思うんですが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがイエス・キリストにおいてあって神が私たちに願っておられることだという御言葉がありましたね。これは全部イエス・キリストにあって神が願っておられるということなんですけれども、祈る、喜ぶこと、祈ること、感謝することを教えてくださいました。これは人間の力ではなくて、私たちのうちにすでに宿ってくださっている聖霊様によってなすことのできる技ではありますけれども、イエス・キリストにあってですよ、イエス様の外からポイッと出てじゃなくて、イエス・キリストの中にすっぽりと包まれている自分を想像してみてくださいね。そこにあって喜ぶ、祈る、感謝するというのは、イエス様の喜びを私の喜びとし、イエス様の祈りを私の祈りとし、イエス様が捧げる感謝を私の感謝とするということではないだろうかと思われるわけですね。与えられているものよりも不足しているものに目を向けがちな私たちでありますけれども、イエス様がなさったように天に目を向けて、手に与えられているもののゆえに神を褒めたたえ、神に感謝する練習をする必要があるのではないかと思うんですね。私たちが訓練されていくのは練習も必要なんですね。何かを与えられたとき、なんだこんなものではなくて、与えられたものがどんなものであってもそれを感謝していく、それを練習というのは変ですけれどもね、聖霊様が厳しくですね、また優しく、そうじゃないでしょうと教えてくださる、それにお従いしていくということであります。そしてもう一つ、イエス様の方法を身につけようということです。子供から大人に至るまで、何々が足りないから与えてくださいと祈る前に、私たちに今何が与えられているのかを気づかせてくださいという祈りを捧げることから始めてみようではありませんか。気づかせていただいたら、イエス様がなさったように感謝して神を褒めたたえてみたいと思います。そして神が私たちにどれほどの恵みを与えてくださっているのかが、そうしているうちに分かってくるでしょう。するとそれを与えてくださっている神に対する信頼が強まり、与えてくださったものを主が豊かに用いてことをなしてくださるという信頼が実際には湧いてくるわけですね。あらゆる面でイエス様の方法を身につけていく、それは人として来られたイエス様に私たちが習っていくということでありますけれども、何があってもなくても、私たちは真実な神に信頼して神の御業を見ることになるでしょう。 私たちの手にあるものは一体何なのか、もう一度私たちが見つめ直す良いきっかけとなったらと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い皆を心から崇めます。あなたが私たちの手に与えてくださっているものは何でしょうか。私たちはややもすると何かが足らない足らないと言いますけれども、あなたの私たちに与えてくださっている恵みは、パウロが言っているように、あなたの恵みは私の弱さのうちに十分ですと言えるほどに、私たちはその恵みを感謝しているでしょうか。どうぞもう一度私たちの手にあるものを見つめ直しさせていただき、そしてそれをどのようにしていったらよいのか教えてくださっているイエス様に倣って、それを主に捧げて、そして神の御業を見るものとなさしめてください。新しい習慣の歩みが、私たちの手にあるものを心から感謝する感謝であふれますように。心から感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。